はようございます。
おはようございます。
この前の台風でそんなに強くはなかったんですけれども、いろんなところに影響がありました。今日心の広場を新聞折り込みなので発行したんですけれども、ひまわりを見ていたら、ああこのひまわり本当にすごいなと思ってですね、この写真を撮って、一生懸命実を結ぼうとしているその姿から、花も嵐も踏み越えてというちょっと題をつけさせてもらったんですけれども、今朝畑に行って、このひまわりを切ってきました。もうないだろうと思ったら何本かやっぱり葉っぱもちぎれてですね、虫も食っていたんですけれども、咲いてる花がありまして、これも台をつけたら花も嵐も踏み越えて、ね、いいかもしれないと思ったんですけれども、本当に生き物命というのは強いんだなというふうに、考えさせられました。私たちも神様の力をいただいて強く生きていきたいなと思いました。お祈りをいたします。天の父なる神様、夏の8月の第3週の礼拝をこうして皆様と一緒にあなたに捧げることができて感謝をいたします。神様、今日は上門兄弟が日向教会で礼拝のご奉仕をしております。神様、どうぞそのご奉仕をあなたが祝福し、また教会の兄弟姉妹とともに良き交わりが与えられますように、お互いに主にあって力をいただくことができますように、励まされますようにどうか導いてください。私たちにもこの場にあなたがあなたの御霊を送ってくださって、今日与えられました御言葉からあなたのご愛、また私たちへの深い配慮を読み取っていくことができますように導いてください。神様、今日は日高安子姉妹が、調子が悪い、明日病院に行こうと思っているという連絡がありました。ちょっと具合も悪いようでありましたけれども、この夏の時期に健康を損ねる兄弟姉妹もおります。どうかあなたに支えられて、しっかりとした歩みを、それぞれに与えられた務めをあなたの御前で果たしていくことができますように導いてください。主が私たちと共におられるということを本当に確信しつつ、信仰の歩みを家族や兄弟姉妹と共に、隣人と共に、過ごしていくことができますように導いてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日のところをずっと読んでおりまして、ふっと週報の裏に、書いておいたんですけれども、明治生まれの大正から昭和にかけて活躍をいたしました、菊池寛という人が書きました、短編小説「温州の彼方に」というのを思い出しまして、もう一回読んでみました。もう皆様もよくご承知だと思いますけれども、隣の、大分県の中津市の耶馬渓、その青の洞門をですね、舞台にした小説であります。まあ実際は善解というお坊さんがですね、30年かけて、手でトンネルを掘った という、まあ、そういう、これは実際の話なんですけれども、まあ小説の中ではだいぶいろんな脚色がしてありましてですね、仇討ちのこと事件がですね起こったり、それからまあ最後にはですね、この仇討ちをしようとする息子とですね、手を取り合ってですね、その洞窟の完成を祝う、トンネルの完成を祝うという、まあ、そういう結末になっているのであります。で、まあ、登場人物ですけれども、一九郎という人が主人公なんですけれども、侍の家に仕えておりまして、そのまあ侍のですね、お妾さんと、まあ、恋に落ちて、でそれが分かってですね、主人から、手打ちにされるという時にですね、本来はもう自分はこれで主人に打たれて本望だというふうに思ってたんだそうですけれども、なんかちょっとこう切られてですね、傷を負ったんですね。そしたらその傷の痛みに我を忘れて、主人を脇差しで殺してしまったという、まあ、主人殺しの罪を犯して、その、まあ、自分が好きになった女と逃げたということでありました、まあ、その後も散々いろんなひどい大きな罪を犯すんですけれども、その、まあ、一緒に暮らしておりましたお弓という人がですね、本当にもうなんかひどいというか残酷なというか、あんたちゃんとその財布だけじゃなくてですね、お金だけじゃなくて、着ていたものも剥ぎ取ってくるんだよなんて言われてですね、がっくりきまして、もうこの女と別れてですね、美濃の国って言いますから、今の岐阜県あたりでしょうかね、あの辺のお寺にたどり着くわけでありました。で、そこのお坊さんからいろいろと教えを受けてですね、しばらくその修行に励むんですけれども、いよいよそんなに長くお世話になるわけにもいかないというんで、いよいよ自首しようというふうに、まあ、お話をするわけです。そうすると、このお坊さんがですね、まあ、自首して、自分の罪を償うのも一つ、多分お前はもう何人もの人を殺してるから、死刑貼り付けということになるだろうと、しかしもう一つの道があるんだよというふうに、まあ、提案をされるわけですね。それが人のために、囚人のために自分の身を捨てて、それこそ生き切るというか、そういう道もあるんじゃないかという提案を受けて、分かりましたと言ってですね、彼はその死の許しを得て、諸人救済のために、旅に出まして、豊前の耶馬渓に至ったのでありました。で、彼が耶馬渓に着いた時に、そこは非常に難所でありまして、ちょうどその道をですね、狭いところを歩いていた、馬と、それからその馬子さんですかね、その一人の男がですね、崖から墜落して、下で、落ちて死んだということでですね、彼はそこでお経を開けてあげるわけですね。で、まあ、その時に彼が思いついたのが、自分の犯した罪の償いとして自分の身命を捨てて、この難所に道を作ろう、トンネルを開けようと、こういうふうに思いついたのでありました。で、その近くにありました、羅漢寺というところの、まあ、小さな部屋を借りてですね、そこに、宿りながら、200軒余に余る絶壁に、21年の歳月をかけて、 また村人たちもですね、最初はみんなバカにしてたんですけれども、協力をしたりまた途中で諦めたりまた協力をしたりっていうようなことをこう繰り返すんですけれども、最後には、だんだんだんだんそれができていくのを見てですね、本当にみんなで協力をしてトンネルを完成させるわけであります。これはこのお話でありますけれども、この、元々の名前はイチクロでありまして、殺された父親の仇を討つためにですね、追ってきた、その息子が、その仇を討ちたいというふうに申しまして、そして本人ももちろん自分は、ひどいことをしたんだから本望じゃつってですね、それをこうやって座るんですけれども、村の人たちがですねみんなでやってきて、その主人の息子の実之助に、もうちょっと待ってください、もうちょっと待てばこのトンネルが開通するんだ、それからじゃダメでしょうかというふうに言ってですね、お願いをしたわけですけれども、息子もですね、それならよかろうつってですね、待つわけです。そして待つ間、早く親の仇を討ちたいって言うんでですね、自分もそのトンネルを掘るんですね。でついに確か1年半ぐらいだったですかね、かけてトンネルが開通するわけですけれども、その開通した時に、この元一九郎、そして、父親の敵を追ってまいりました息子の実の死刑はですね、二人で手を取り合ってそのトンネルの完成を祝う、もう敵なんてどうでもいいと、こんな風になっちゃったというのであります。いや、改めて読んでですね、本当に許すということ、許されるということ、本当にそのことをですね、いい話だなとこう思ったところでございました。さて今日は創世記の32章からのところを読んでいただきましたけれども、一節のところに、次の朝早くラバンは孫や娘たちに口づけして祝福を与え、そこを去って自分の家へ帰っていったという話が出てきております。もうご承知のように、ここの主人公でありますヤコブっていう人は、父親をですね騙し、兄になりすまし、そして長子の特権を奪い取ったということでありました。もちろんそれはすぐに発覚をいたしまして、兄のエソーはですね、何けしからん、ヤコブをぶっ殺してやると、こんなふうに言ってたもんですから、お母さんが心配して母の実家に逃げたということでございました。いろんなことがありました。でその母の実家で結婚をいたしまして、叔父にあたります。そしてこの二人の娘さんと結婚したもんですから、義理の父親になるんですけれども、そのラバンのもとをですね、大変ひどい人であったようで、彼は逃げ出していったのであります。なんと苦節20年、嫁さんともども、子供ともども、彼はラバンのもとを逃げ出してふるさとへ帰ろうと言ったわけでありました。ところが、これは先週のところでありましたけれども、ラバンは、黙って出て行ったもんですからですね、一族を率いてですね、彼を追っかけてくるわけですね。しかしそのラバンに対して神様が直接介入をなさって、ヤコブのことでお前はよしあしを言ってはならない、彼を批判してはならない、非難してはならないというふうにおっしゃったのでありました。ラバンが追いついて、そこでいろいろあったんですけれども、結局は ちゃんとしたですね約束をして契約を結んで、今日の32章の一節にありましたように、まあラバンは孫や娘たちと口づけをして祝福を与え、自分の家へ帰っていったのでありました。まあ一件落着ということでしょうけれども、さあそれでは晴れて自分のふるさとへ帰ろうかと、こういうことになったわけですが、ヤコブの心は今日の空のようには晴れていなかったわけですね。歩いていってだんだんふるさとが近づくにつれて、彼の心はどんどん曇っていったのではないでしょうか。いくら20年経ったとはいえ、いくらお互いにそれぞれのところで神様に祝福をいただいて、こんなふうに大きな部族を要するようになったとはいえ、しかし兄エソーは自分をぶっ殺してやると、こんなふうに言っていたわけであります。その兄のもとに今自分は帰らなければならないのでありました。エソーは何て言うんでしょうか。20年目、おおよく来たなというふうに、それこそ手繰り引いて待っていたでしょうか。あるいは今更どの面下げてお前帰ってくるんだと、こんなふうにして、怒鳴られるでしょうか。ヤコブの心はだんだん恐れにとらわれていったのでありました。まあ今日のところにも何度も書いてありますけれども、8節のところでヤコブは非常に恐れ思い悩んだ末という言葉もありました。さらに12節のところをご覧いただきますと、どうか兄エソーの手から救ってください、私は兄が恐ろしいのです。いや、それはもう当然でしょう。それだけのことを彼はやったのでありました。それで、まあ、一番最初に考えたことは4節以下のところでございますけれども、ヤコブは、兄エソーのもとに使いを使わして、そしてエソーに伝言をしたということでありました。あなたのしもべヤコブはこう申しております、私はラバンのもとに滞在して今日に至りましたが、牛、ロバ、羊、男女の奴隷を所有するようになりました。そこで使いの者をご主人様のもとに送ってご報告し、ご機嫌をお伺いしたいのでありますと、こんなふうに言ったんですね。他の訳では、お恵みをいただきたい、あるいはあなたのご好意をいただけないでしょうかと、こんなふうに言ったと書かれてありますけれども、一生懸命下から、あなたのしもべヤコブはというふうにですね、へりくだっております。さらに、エソーに対してはご主人様のもとにと、こんなふうにですね、まあもう持ち上げて少しでもなんとかご機嫌よく自分に会ってくれないだろうかということを彼は考えたのでありました。まあそれは2節3節のところにありましたように、神様が自分に現れてくださったということだったからではないでしょうか。これで少しは彼は勇気を出て、まあ、このようなことをする、まあ、気力をですね、いただいたのじゃないかなと思います。ところが7節を見ますと、その送り出された使いの者がヤコブのところに帰ってまいりまして、 報告をいたしました。兄上のエソー様のところへ行ってまいりました。兄上様の方でもあなたを迎えるために400人のお供を連れてこちらへおいでになる途中でございます、と、まあこういう報告が届いたわけであります。400人のお供を連れて迎えに来ているというのであります。だいぶ前でありますけれども、アブラハムが自分の甥のロトが、その地方の王様たちに、連れ去られてしまいましたときに、彼は、318人を引き連れてですね、手の者を連れて、その者たちを追っかけていって、そして連れ戻したという、まあ、ロトの救出に成功したという話もありました。さっきラバンが一族の者を連れて追跡してきたという話も学びました。そして彼ははっきり言ったわけです。私はお前をひどい目に遭わせることもできるんだけれどもと、本当はそういうつもりで彼のところにやってきたのかもしれません。しかしこのラバンとエソーは全然違います。ヤコブはですね、これは先週学んだところでありましたけれども、ラバンがちょっと自分たちをですね訴えてですね、やらぬことを言うもんですから、あなたは何を言うんですかってですね、ラバンに食ってかかったという話がありました。そしてラバン、あなたはひどい人だ、この20年間に10度も私の報酬を変えた、10回も約束を破って私を欺いた、というふうにですね彼を責めることができたんですけれども、今度はどうでしょうか。兄のエソーに対して何か自分の中から、自分の方から、あなたが高校だったから自分はこれこれやったんよというふうに言うようなものが何かあったでしょうか。ヤコブはこの400人というこの人数を聞いてもう震え上がってしまったのでありました。非常に恐れ、思い悩んだ末、連れている人々を羊、ラクダなどと共に二組に分けた。それはエソーがやってきて一方の組に攻撃をした仕掛けている間に一方は逃げるということができるから、まあそんな風にして少しでもなんとか助かるようにしたいというふうに、まあ彼らしいですね、いろいろとこう工夫をしたということであると思います。そして10節、ヤコブは祈ったと書かれてあります。ヤコブはもう祈らされたのでありました。この祈りは本当に素晴らしいお祈りだというふうに思いますし、また、意味の深い、本当に祈りとは一体何なんだということを教えられるような素晴らしいお祈りであろうかと思います。そんなに長くありませんので、ちょっと皆様ご一緒にそれこそヤコブの気持ちになって、ゆっくり読んで見ませんでしょうか。お祈りの言葉です。はい、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神主よ、あなたは私にこう言われました。あなたは生まれ故郷に帰りなさい、私はあなたに幸いを与えると。私は あなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。かつて私は一本の杖を頼りにこのヨルダン川を渡りましたが、今は二組の陣営を持つまでになりました。どうか兄エソーの手から救ってください。私は兄が恐ろしいのです。兄は攻めてきて私をはじめ母も子供も殺すかもしれません。あなたはかつてこう言われました。私は必ずあなたに幸いを与え、あなたの子孫を海辺の砂のように数えきれないほど多くすると。20年前に自分の家を彼が飛び出しました時、エソーはまだそれほどですね、大きなその一族の持っていたということではありませんでした。お嫁さんを、確か最初2人ですね、そして親戚から1人3人もらってですね、まあ、エソーも次々に子供が生まれて、そして長子の権がヤコブに移ったとはいえ、神様はこのエソーをもう祝福しておられたということだと思うんですね。400人の友の者を連れて彼はヤコブに会いに来るのでございました。私はこのお祈りの中にいくつかのことが書かれていると思います。彼の気持ちが現れていると思いますが、いかがでしょうか。まず第一に、この祈りは本当に神様に対する感謝の祈りでありました。私はかつて一本の杖を頼りに、それこそ一文なしで、このヨルダン川を渡りましたけれども、今は二組の陣営を持つまでになりました。神様が自分を祝福してくださった結果、ラバンの家も祝福されて、たくさんの羊やヤギやいろんなものをですね、財産を持つようになりました。そして自分自身も6年かけて自分の家をこう建て上げたんですけれども、本当に多くの二組の陣営を持つまでになりました。まあ、神様がですね、一番最初にこのヤコブにお笑われになった時に、その御使いたちがですね、二つの陣営マハナイムというふうに、まあ名前がついておりますけれども、その二つのですね、大きな天使たちの軍勢がですね、塊がそこにあったということでありました。ヤコブ自身もそんなふうに神様の祝福を受けて、彼は豊かな本当にこう主というふうになることができたわけであります。そして何よりも、これは悔い改めの祈りだったと思います。私は11節でありますけれども、あなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。自分はふさわしくないものですと彼は告白をしているわけであります。多分この祈りをするときには、彼の心の中で古傷がチクチクチクチク痛んでいたのではないでしょうか。人を傷つけるっていうのももちろん悪いことですが、人の心を傷つけるのももちろん許せないことであります。そして自分がやったことがどれほどひどいことだったか、自分が騙したことがその騙される側にとってどれほどつらい嫌な心の痛むことだったかっていうことを、ヤコブはラバンから騙されることによって知ったのでありました。 ラバンは、自分を十度も欺き、自分への報酬の約束をですね、くるくるくるくる変えたとこう、違反しておりましたけれども、ヤコブはもっとひどいことを自分の父親に対して、お兄さんのエソーに対してやったのでありました。そのような経験を通して彼は自分の罪というものがよく分かったのではないでしょうか。あなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りない、本当に自分は罪人ですということを彼は告白をしていると思うのであります。まあね、私たちの国でも、子をもって知る親の恩という言葉がありますね。自分が結婚して、そして親になって、子供が生まれて、その子供の世話をいろいろするようになって、初めて自分の父親母親から自分がどれほど愛されていたかということが分かる。まあ、これはちょっと内容が違いますけれども、自分が騙されて、逆に自分が人を騙したことの罪の大きさというのを彼はここで分かっていたと思います。私は兄が恐ろしいのですでしょう。それだけのことを彼はやったのでありました。しかしその彼の恐ろしさ、恐怖というものは、彼が本当にしっかりと味わわなければならない経験だったのではないでしょうか。彼はそのようにして人の痛みというもの、人の気持ちというものを理解することができるようになっていたと思います。3番目に彼の率直な心がこれには現れていると思います。私は兄が恐ろしいのです。兄は攻めてきて、私をはじめ母も子供も全部皆殺しにしてしまうかもしれません。どうか救ってください、助けてくださいというふうにお祈りをいたしました。神様が自分を愛してくださっている、支えてくださっているという、その好意によりすがっての願いだったと思います。そして4番目に、彼は主の言葉にすがる、主の言葉、いただいた主の言葉を盾に約束の履行を神様に迫る、そのような強い祈りがこの中には書かれていると思うのであります。一番最初に祈りました。神様、あなたは私に生まれ故郷に帰れと言われたじゃないですか、私に幸いを与えると言われたじゃないですか、最後のところにも言っておりますね。あなたは、私は必ずあなたに幸いを与え、あなたの子孫を海辺の砂のように数えきれないほど多くするとおっしゃったじゃないですか。ヤコブがベールシェバを立った時に、夢を見た、そのヤコブの見た幻を彼は盾に神様にお願いをしているのであります。今日は、礼拝の一番最初に、ヨハネによる福音書の10章のところを読んでいただきました。10章の11節、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てる、私は良い羊飼いである、 私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。ヤコブが神様を知っている以上に、神様はヤコブを知っていてくださった。そして必要に応じて、本当に先から先に神様はヤコブに現れて、いろんな必要な助けをくださったということでございました。まあ、もう皆様ご承知のように、このあと、ヤコブとですね、エソウがこう対面することになるんですけれども、ヤコブが恐れたその400人の兄エソウのですね、一軍は本当にヤコブを大歓迎するためにですね、その殺すため、痛めつけるためじゃなくて、大歓迎するためにもう喜んで、お兄さんのエソウはヤコブのところに迎えに行ったということでありまして、本当に心の中に罪があると、いろいろなこうなんかね、自分の中に問題を持っていると、いろんな出来事があった時に、それを良い方に取ることができなくて、悪い方に悪い方に悪い方にとこう考えてしまう、そういう弱さも私たちは持っているかなというふうに思いました。しかし神様は私たちを祝福しよう、許そうとしてくださるのであります。お祈りをいたします。天地の主なる神様、私たちの人生を